ありがとうございます。今日は皆さんコンサートに来てくださりありがとうございます。早速ですけど一曲聴いていただきます。
風が吹いている、ささやく小鳥のさえずりと歌い出した木々に、あなたの偉大さを見る。大きな宇宙を作り出し、小さな命の一つさえ覚えておいでの神様の偉大な力の大きさは、人の思いを遥かに超えて、どこまでも高く高く大きな、どこまでも大きな、あなたの偉大なその力。空に光る星、夜を埋め尽くす闇さえも、すべての存在があなたの栄光を語る。大きな宇宙を作り出し、小さな命の一つさえ覚えておいでの神様の偉大な力を前にして、私の存在ちっぽけであなたをただたたえる。大きな、どこ中の果てまで、すべてはただあなたのために。小さな私の存在、この命、あなたのために。主が十字架でなされた御業、私は許され、永遠に生きてゆく。救われた者、その名を叫べ、救いの皆はイエス・キリスト。主イエスが再び来られる、その皆は主の主、この方は全ての支配者、この場所に今も生きている。小さな私の存在、この命、あなたのために。
ありがとうございます。改めまして皆さん、もう一回いきますかね。こんにちは。もう一回いきますかね。あ、よかっすか。あ、じゃあお願いします。もう一回お願いします。いきます。こんにちは。
こんにちは。
ありがとうございます。これが ずっとやりたかったんですよね。教会では結構しょっちゅうコンサートやってるんですけど、今回はイザヤが卒業ということで、で自分もちょうど人生の中で節目の時でですね、でこんな風にちょっと特別に弟と二人でコンサートを企画させていただいたんですけど、まさかこんなにたくさんの人が来てくれると思ってなくてですね、いつものコンサートではまあせいぜい5人とかのはずだったんですけど、こんな風にたくさんの人が、まあほとんどイザヤの友達ですけど嬉しく思います。 10月ぐらいに、まあ、コンサートしようってことで話し出したんですけど、その時まだ3曲しか歌がなくて、でそれでそこからまあ3月ぐらいまではなんとか作れるかなと思ってたんですけど、3週間前ぐらいにまだ3曲だったんですよね。でそれで3週間ぐらい前に作った曲を今から歌いたいと思います。神様に与えられたもの。
その口で互いに責め合う人はなぜその口で互いに罵る人はなぜその口が自分に合う神様に与えられしこの唇それは伝え合うため人はなぜその手で互いに奪い合う人はなぜその手で互いに傷つける人はなぜその手が自分についてる様に与えられしこの手のひらそれは僕らが皆手をつなぐため人はなぜ心が互いに憎しむ人はなぜ心で互いに欺く人はなぜ心が与えられている神様に与えられしこの心それは僕らが皆愛し合うため唇それは神様を賛美するため与えられしこの手のひらそれは神様と手をつなぐため与えられしこの心愛し合うため
次に歌う曲はあの前にですね、今歌った曲は3週間前にできた曲って言ったんですけど、まあ、持ち歌が少なすぎてもうどうにかしようということで、
本当はイザヤがオリジナルを歌うはずだったんですけど、どうしても歌いたくなっちゃうんで、
本当にもうダメでしたね。
いや結構いい歌だったんですけど、なんか恥ずかしかったみたいで、でそれで、 これはいつもハッピーテーブルっていうこのチームでやってる曲ではないんですけど、まあ、自分と他の人が他のチームで一緒にやってるんですけど、その人と一緒に作った曲です。作られた世界という歌聴いてください。
美しいのさ、僕らは作られた光により生まれて輝くのさ。太陽が明日昇る、僕らが明日起きる。小さなことも大きなことも、すべては神様に導かれてる。僕らは言葉ばかりじゃない、この世界で僕らは知ってる。神を愛する僕らの未来のことを、僕らは今歌う、僕らは今祈る。僕らを包み、前が見えなくても光さす明日を信じて歩み続けよう。僕らは今歌う、僕らは今祈る。悲しいさえも喜びながら、すべては神様に導かれてる。新しい明日はもう開かれている。
はい、ありがとうございます。今日はですね、結構いろんな方が来てくださってですね、といっても以前の友達が多いんですけど、ここでちょっとですね、レクレーションをやりたいというふうに思います。
はい、商品はですね、お菓子とかだとお湯落ちすぎるし、洋服だと男女もあるしということで、よく使うやつでみんなが欲しいものっていうか感じで、
ということで、商品はですね、期待してもらって結構です。はい。ボールペンです。
2000円のボールペンですね。
2000円のボールペンと1000円のボールペン、普段あんまりなんかそんな高級なボールペンとか買わないと思うんですけど、まあちょっと結構よくつく、まあ人によって服とかそういうお菓子とか食べ物とか好みが分かれるものよりそういうのがいいかなと思ってそれを用意しました。ということで、レクレーションをやりたいと思います。
貨物列車って、じゃんけん列車っていうゲームがあるんですけど、ルール分かんない人いますか？
いますね。じゃんけん列車のじゃあルールを説明したいと思います。貨物列車の歌をじゃあ伊沢君に歌ってもらいます。
貨物列車シュッシュッシュ、急げ急げシュッシュッシュっていう歌です
ですね、この歌が、歌われてる時にですね、皆さんが立ってもらって、でこの場所をこう適当にそれぞれ自由にこう歩き回ってもらいます。でこの歌が、この歌が最後にこう繋がるんだがしゃみたいな感じでこう終わるんで、その終わった時に出会った人とじゃんけんしてもらって、で勝った人が前に行って、負けた人はその勝った人の後ろの肩を組んでですね、繋がってください。でそれでどんどん列車が長くなっていくんで、最後に残った2人で決勝戦をして、勝った人が2000のボールペン、負けた人が1000のボールペンということでやってもらいたいと思います。
それじゃあみんな立ってください。はい、それじゃあ、歌いたいと思います。適当に動いてください。せーの、さん、はい。
貨物列車シュッシュッシュ、急げ急げ、
適当にそこら辺歩いてください。
民道の駅でシュッシュッシュッ、繋がるんだがしゃん、最初はグーじゃんけんぽい、はい、こうでしょしょしょ。
いや、二人、二人でして、二人、二人でじゃんけんして。二人でじゃんけん。で、はい、オッケー。はい、次、行きます。
ちょ、ちょ、ちょ、ちょ。
貨物列車。
はい、終わりましたかね。じゃあ、次、行きたいというふうに思います。せーの、さん、はい。貨物列車、シュッシュッシュ。急げ、急げ、シュッシュッシュ。今度の駅でシュッシュッシュッ、繋がるんだがしゃん、最初はグーじゃんけんぽい。
今
よし終わりましたかね。じゃあ次、じゃあ次行きたいと思います。次行きたいと思います。せーの、さん、はい。貨物列車シュッシュッシュ、急げ急げシュッシュッシュ、今度の駅でシュッシュッシュ、つながるんだがしゃん、最初はグーじゃんけんぽい、はい、こうでしょ、しょっしょ
っ
しょ。
じゃんけん勝った人だけ立ってて、負けた人座ってもらって、
ちょっと一回、今先頭の人だけ立ってもらっていいですか。
それ以外の人は一回座ってください。先頭だけ立って、先頭
の人だけ立ってください。
先頭だけ立って、それ以外座って一回、
先頭の人だけ。
先頭は誰ですか。
今1、2、3、4、4人でですか。今4人ですかね。1、2、3、4、5、6人いますかね。6人、
1、2、3、4、5、6人いるでしょ。
6人ですね。よし、じゃあ次もう一回やりたいと思います。じゃあ全員立ってください。
6人。なんで
列車シュッシュッシュ、急げ。
ちょっとストップ。もう一回全員立ってください。じゃあ次もう一回やりたいと思います。
貨物列車シュッシュッシュ、急げ急げシュッシュッシュ、今度の駅へシュッシュッシュ、つながるんだがしゃん、最初はグー
じゃんけんぽい、あいこうでしょ、しょうのしょ、
じゃ
あ勝った人前に来てもらっていいですか。勝った人前にお願いします。
勝った人だけ前に来てください。
勝った人前にして、それ以外は座ってもらったり。
おたおた、勝った人、勝った人は前に来てください。
じゃあ今残っている人前お願いします。今3人ですかね。じゃあちょっと3人勝ってる人だけこっちにお願いします。
あ、ピカリさん。
じゃあちょっと、自己紹介してもらいたいというふうに思います。
寺田一輝と申します。
大田真奈です。
井上ゆかりです。すいません、買ってしまいました。
じゃあ、3人で、決勝戦を戦ってもらって、残っ2人は、商品あります。じゃあもう一回みんなで、じゃあ貨物列車を歌ってじゃんけんし3人でしてもらいたいと思います。
貨物列車シュッシュッシュ、急げ急げシュッシュッシュ、今度の駅へシュッシュッシュ、つながるんだ発車、最初はグーじゃんけんぽい。
まあ今日はちょっと中学生のためのコンサートみたいですね。ということで、じゃあ決勝戦です。
はい、
貨物列車シュッシュッシュ、急げ急げシュッシュッシュ、今度の駅でシュッシュッシュ、つながるんだがしゃん、最初はグーじゃんけんぽい。
目立つのがちょっと早いっすね。ということで、寺田一輝くんが、じゃあ商品持ってきてもらっていいですか。ここにあった。
赤、じゃあおめでとうございます。
おめでとうございます。2000円のボールペンです。で、準優勝が、お願いします。
1000円のボールペンです。ということで、
はい、ありがとうございました。ということで、ですね、じゃあ席に戻ってください。 はい、実は今日はですね、ここで特別ゲストに
ある人が、ね、このコンサートでどうしてもなんかあることがしたいということですね
特別ゲストに出演していただきたいと思います。残念ながらもうちょっとですね、目立つのが早すぎたんですけど、
その名も寺田一輝くんです。
OK、 ありがとう。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。いや、俺ビートボックスを見たのはちょっと初めてだったんですけど、うん、テレビとかで、
ね、すごくうまかったです
ね。よく見るんですけど、うん、めっちゃ上手でしたね。もう一回拍手したいと思います。
ここでですね。
まあ、今回曲が足りなかったという話はさっきしたんですけど、この1週間はですね、とりあえずライブの準備で、ただ1週間前の段階でまだ曲が足りなかったので、ずっと作曲をしてました。で、結局できなくて、それでどうしようと思ってたんですけど、自分がですね、一番一緒に歌いたかったというか、出てほしかった人が今日はですね、来てくれてます。すいません、ちょっと間違えました。ここで自分の妹のピースというチーム、ニックネーム B ちゃんなんですけど、 B ちゃんに、歌っていただきたいというふうに思います。ここから少しですね、落ち着いて静粛に聞いていただきたいというふうに思います。
はい、どうしたの。はい、いつも兄と弟がお世話になってます今日はですね、もう本当にいい3曲も歌わせてもらえるということで、若干ちょっと緊張するんですけれども、弟が今回卒業したんですけど、私が中学3年生の時はですね、すごい受験でストレス溜まってて、どうしようと思ってすごいもう胃が痛い思いを過ごしたのに、弟は受験よりも今日のこの日が楽しみで仕方なかったみたいで、受験どうすんのって聞いても、俺はコンサートのが大事なんだみたいな感じでですね、いつもしてましたね。今から歌う曲は未来という曲です。これから皆さん新しい道に進むと思いますけれども、すべての人に 良き未来があることを信じて歌いたいと思います。聴いてください。曲はですね、以前にもちょっと手伝ってもらって、この歌じゃない、この愛というゴスペルです。今風なゴスペルというか、ゴスペルって言ってもみんなよく分かんないと思うんですけど、とても単純で、この愛という ゴスペル、今から歌う曲の題名なんですけど、一般の歌とかっていうのは結局人から人へ、好きな人だったり友達だったり親に向けて歌うんですけど、このゴスペルっていうのだけは神様が対象になります。今から歌う曲は神様が私たちに対する愛です。聴いてください。すみません、多分みんな全然知らない曲ばっかりでちょっとね、すごい若干退屈してしまうかもしれないんですけど、最後私の曲、最後の曲です。その後また違うゲストが待ってますので聴いてください。続いての曲は Lay Your Burdens という曲です。この曲も歌詞がとても深いので、分かる人もいれば分からない人もいると思いますけど、でこっちに歌詞が出てくるのでぜひ聴いてください。
どんなに強く生きている 少しあなたは愛されてる。
ありがとうございました。ここで少しちょっと話をさせていただきたいんですけど、まあ、今日せっかくですねこんな風にして教会でのコンサートに皆さん来てくださったんですけど、まあ、ちょっと教会らしい話をすると、今日来てくれたみんなはですね、あの神様って本当にいると思いますか？ちょっといると思う人、意外と少ないですね。当然僕はいるって信じてます。まあ、だからここで歌ってるんですけど、今僕はですね、昨日までバイト2つやってて、2つとも昨日で辞めて、まあ、要はニートなんですけど、去年の9月まで、長大に通ってたんですけど、まあ、会わなくてちょっと辞めて、でそれでいろんな人と、話していきました。で名前が自分ヨハネっていうんですよね。でこいつもイザヤだけど、ヨハネとかイザヤとかなんて名前つけてんだよって、ちょっとね今日この後お父さん出てくるんですけど、お父さんに言いたいんですけどまあでも生きてて一回もヨハネが嫌だなって思ったことはないですけど、でそういう名前だからよくそういう話とかいろんな人にされるんですよね。でバイトとかしてて、キリスト教のことを教えてよみたいな話をされることもよくあって、でそれでそういう話をするんですけど、大体半分ぐらいの人は神様がいるって思ってるんですよね。で半分ぐらいの人は、いやそんなの空想のものだみたいな風に言って、でそれは神様なんていないっていう人がですね、なんていうかっていうと、ほとんどの人はこんな風にですね、神様がいるんだったらなんでこんなに世の中が理不尽なんだみたいな、なんで例えば天災が起こった時とか、地震があったり火山が噴火したり台風が来たりして、人にどうしようもない、人ではどうしようもできないようなことで誰かが 亡くなったり、悲しいようなことが起こったりしたときに、なんでそういうときに神様がいないと思うっていうふうに言う人は結構います。でももし、聞いてと思ったのは、もし本当に神様が いるんだったら、僕が信じてる神様っていうのは人のための神様ではなくて、先に神様がいて世界と人間と、作ったっていう、そういう聖書の言葉を自分は信じてるんですけど、だとすればですね、人のための神様ではなくて神様のための人だったならば、神様、例えば人間がロボットを作ったりとか道具を作ったりして、道具の、もちろん道具の手入れは当然すると思うんですけど、ロボットのために人間が何かしないといけないわけないんですよね。で、だから神様が人を作ったなら別に神様が人のために何かする必要ないんですけど、だけどこんなにも多くの人がですね、ちゃんと幸せに生きてるっていうことは、自分はすごいなと思うんですけど、そこら辺でちょっとこう、神様がいるとかいないとかっていうところで、違うんじゃないかなって思うんですね。でもし人のための、神様だったら、それはまさしく人間がただ作り出しただけで、別に信じる必要ないと思うんですけどね。っていうふうに自分は思ってます。で、神様がどんな方かっていうことを、どんな存在かっていうことを歌った歌を今から歌いたいと思います。この曲、多分みんな知ってると思うんで、歌ってください。一緒に歌ってください。
癒しと奇跡と救い、哀れみ儚い真実、愛と希望で光、全てを益にする、全てを導かれる方、永遠に変わらない。十字架の愛、罪を許し、サタンを砕き勝利、神様、子なるキリスト聖霊、聖なる皆は完全、永遠栄光聖域、全てを従えて、その一人子を使わすほどこの世を愛された。病を癒し、救い与える、御業の奇跡、感謝、全てを導かれる方、永遠に変わらない。世界を創造、時を定めて、未来を照らす光、十字架の愛、罪を許し、サタンを砕き勝利、全てを導かれる方、全知全能、十字架の十字架の愛、罪を許し、サタンを砕き勝利、感謝、光、栄光、全てを導かれる方、全知全能、
それではここで、特別ゲスト、再び特別ゲストです、出てきていただいております。自分の、お兄ちゃんのえんちゃん、出てきたいと思います。
エフライ。
ああ、チェックチェック。エフライミです。俺はここにいるっていう歌を歌います。
お前生きている。
ょっとギターの弦が切れちゃってちょっとトラブルが起きたんだけど、あ、改めてイザヤの兄貴のエルサレムって言います。学校ではどんな感じか分からないんだけど、まあ家とかでは俺に歯向かったことはないです。まああの今俺はここにいるって歌ったんだけど、今日本当にここに来てくれてありがとう。今君みんなはまあ15歳だから卒業して中学生でもなければ高校生でもないわけで、いや言ってみれば何者でもないわけなんだけど、実は今歌っていたことがすごく大事なことで、これから社会に出ていくとみんな何者かにならなきゃいけなくて、社会人とかいわゆる男らしく生きていくとか女性らしく生きていくとかそういうもんで、でも実は生まれてくるときは聖書の中には母の胎に生まれたときからもう私はあなたを愛してるって言うんだけど、男だろうが女だろうがそういう以前に俺はここにいるっていう、何者でもない俺を愛してくれてるっていうのが神様の愛ってやつなんだよね。まあ、人間の愛っていうのは必ず If type of love、 もし君がこの高校に入ったら可愛がってあげるよとか、もし君が、いい会社に入ったら愛してあげるよっていうのが、まあ、普通の人間の親の愛なんだけど、まあ、それは普通だよね。で次 Because of type of love、 なんで僕のこと好きなの、可愛いからかっこいいから、なんで俺のこと好きなの、サッカーがうまいから歌がうまいから、まあ、これが人間の愛だから、ジジババになるとみんな捨てられていくし、愛っていうものが分かんなくなる。だけど俺が信じてる神様の愛とみんな今信じてる神様の愛は Because、 違う In spite of type of love、 にもかかわらず愛してくれている愛で、俺たちが今生きていく中で今は分かんないと思うんだけど、これから必ず何者かにならなきゃいけない、結婚したら父親にならなきゃいけない、子供が生まれたら父親にならなきゃいけない、母親にならなきゃいけない、女性らしく生きていかなきゃいけない、これから何かにならなきゃいけない。でも何かになったから俺たちは愛されてるんじゃなくて、何者にもなっていないのにかかわらず愛されてるってことを知ってほしいんだよね。それが神様の愛で、みんな何者かになれば愛されてると思う、何者かになれば価値ができると思う、可愛くなったら愛されるし、ね、サッカーができればみんな注目してくれる、若い時っていうのは注目されたいんだよね。でこれからみんな必ず一人ぼっちになるからね、今日はあのコンサートに来てくれて友達が行くから行くっていう感じで生きてきたと思うけど、これから親死んで兄弟もいなくなって自分一人で生きていかないといけなくなる、その時にめちゃくちゃ大事なんだ、何者でもない自分を愛してくれてる存在がいるかどうかっていうことは。生まれてくる時何者でもなかったはず、そして死んでいく時もそう、ジジババになって死んでいく時、引退した後みんなボケちゃうでしょ、仕事ができなくて、仕事がなくなって俺何すればいいのって、ニートになって何すればいいのって。でもね、何者でもないお前を愛してくれてる神様がいるってことは、これめちゃくちゃすごい大きいことなんだよ。みんな聞くだろう、お前誰だって、男か女かとか職業なんだってこれから聞いていくと思う。で自分もそれに伴って心がいい会社になって社長になったら、俺は社長だって心が高くなっていい気分になるんだよ、まさにそう。でも音楽とかそうなんだけど、俺は兄弟でやってるんだけど、兄弟というよりも心許せるやつとやりたいんだよね。今回人生ってトラブルが大きいんだよね、あのギターがいきなり切れちゃって俺どうしようかなみたいなのあるんだけど、でもそれでも進んでいかなきゃいけない、これから病になるかもしれない、いつ死ぬか分かんない、死ぬっていうものから目を背けちゃいけないよ、現実だからね。その時にね、本当に愛っていうものの存在、最近のテレビとかはこの神様っていうのはこの世のものじゃないんだよ、だから俺たちは何者でもない、この世のものの何者でもない、この世のものでもないものが光が来たわけ。俺たちの世界にはいいものなんて何もないよ、多分今言ってること何も分からないと思うけど、多分お前たちって15歳で言ってること分かんないんだけど多分伝わってると思うんだよね。
それで俺がなんでバンドするかって言ったら、ギターが上手かったりするとドラムが叩けるとバンド組むんだけど、普通って音楽ができると能力があるとこうね、組むんだけど、俺はそうじゃなくて、兄弟だからっていうのでもなくて、心が許せるからやるんだよね。こいつ5年前ぐらいかな、ドラム叩けなかった時にこいつにドラム叩いてくれと思ったんだけど、別にこいつがドラム叩かなかったらドラムいらないんだよ。 俺の中にドラムっていうサウンドがいらないんだよ。俺はドラムサウンドを持ってるんじゃなくて、こいつを求めてるわけで、こいつを求めるってどういうことかって言ったら、心を求めてるわけで、俺たちはいろいろ心って言ったらしらけるけど、マジで生きてるやつをバカにするなよお前たち。これから生きていく上でな、なんでマジになれないんだ。マジで生きていくやつを笑うと、お前が何者でもなくなった時に笑われるぜ。これマジだぜ。で、何者でもないってどういうことかって言ったら、実は俺たちの心は何者にもならないんだよ。会社に入って傷ついたりして、これからいろいろやっていくと思う。多分今恥ずかしいから、なんかこいつ意味わかんねえやって感じだと思うんだよ。必ず分かる時が来るし、多分もう分かっちゃってるんじゃないかなと思う。今から歌う愛っていうのは、あなたの愛に包まれてっていう愛なんだけど、何者でもないお前を愛してくれてる。今清原和博とかいう容疑者になっちゃったけど、彼は容疑者になっちゃったんだよね。前はヒーローだった、野球選手だった。彼のことを愛してくれてるやつって今誰何人いるのかなって思った時にすごく不安になるんだけど、そんな彼でも愛されてる。なんか俺たち教会っていうのは敷居が高いかどうか知らないけど、惨めな 俺みたいなやつを愛してくれてるっていうのが教会。まあなんかおかしい話を聞くかもしれないけど、難しい話じゃない。これからじゃあ、あなたの愛に包まれるっていう歌を歌いたいと思います。聴いてください。
私の目には高価で尊い、私はあなたを愛してると主は言われた。私の全てを愛すると言ってくださった。自分のことが愛せなかった、どんなに限りを尽くしても、でもあなたのそんな言葉が私の心を開いた。今私はあなたの愛に包まれて、私の全てを受け入れる。こんな悲しい心さえも誓めよや言葉にとらわれず、愛にあふれた優しい目で、ただ私を見て、今の私を見て、愛すると言ってくださった。今私はあなたの愛の意味を知る。涙を流さないで、弱くなんかない、小さくなんかない、誰もが誰もが輝ける。今私は しい心さえも
Thank you.
ありがとうございました。僕にはですね、夢があります。昨日まで、まあ、昨日辞めたバイトのうちの一つは塾の講師だったんですけど、まあ、その塾で教えてるときに、みんな勉強って何のためにやってると思いますか？勉強やったら偉いっていうふうに結構言われるじゃないですか。だから僕は塾で教えてて生徒に勉強やって偉いとは絶対言わないんですけど、勉強って別に自分のためにやってることだから、別にそれは決して偉いことじゃないと思うんですよね。で、まあ、夢があるかって聞いたらはっきり答える子ってほとんどいないんですよね。で、まあ、高校に入ったり大学に入ったり、これからどんどん夢を見つけていけばいいかなというふうに思うんですけど、僕はですね、なんでこんなことが言ってるかっていうと、ちゃんと はっきりと自分で小さい時から夢持ってなかったので、あの大学入ってから相当苦労しました。というのは昔からずっと言ってたのは、まあ、お父さんが牧師をやってるんで自分は牧師になりたいっていう同じ夢を持ってたんですね。で、ただ何も考えてなかったんですね。というのは中学校の時、また中学高校で、中学の時は軟式テニスやって、高校の時はテニスやって、で、まあ、すごい楽しくて、で、まあ、ずっとテニスに打ち込んでて、で、とにかく強くなりたくて、で、先輩だったとしても練習でふざけてたら、もうお前何ふざけてんだみたいな感じでやってたんですけど、で、まあ、テニスが楽しかったから何も考えてなかったんですよね。その代わり別にテニスでプロになれるわけでもないのに。で、いざ大学に入って、で、そして自分の人生に向き合った時に、俺何もしたいことが分かんないなっていうふうに初めて思ったんですね。で、ずっとクリスチャンとして生きてきたから、あの大学で普通に楽しむこと、お酒飲んでみんなで騒いで、で、何も残らないっていうのがどうしてもなんかこう楽しいんだけど楽しくないというか虚しいというか、で、それでそれがなんかちょっと合わなくて、なんか学校行けなくなって、で、休学して、で、それでやっぱ休学したんだけど、やっぱ大学ぐらい卒業しとかないとと思って、なんとかして復学したんだけど、復学するたびに行けなくなっちゃって、で、夏休みとか冬休み超えるたびに今度こそちゃんと行かんとなと思うんですけど、やっぱ行けなくなって、で、それでずっと悩んでたんですけど、まあ、やっと去年のですね、まあ、7月ぐらいに、まあ、ちょっと個人的に、まあ、その話をするとちょっと長くなるのであんま話せないんですけど、ある体験をして、で、その時に、あ、やっぱり俺はずっとちっちゃい時から牧師になるとか言ってたけど、なんか何も考えずに言ってたけど、本当に牧師になりたいなっていうふうに思うようになったんですね。で、まあ、何が言いたいかというと、みんなちゃんと今からちゃんと自分に向き合って夢を探しておくべきだというふうに思います。で、それでもう一つの夢っていうのが、まあ、これから今僕の夢っていう歌を歌うんですけど、さっき自分の兄ちゃんがあのいつか死ぬっていう話をちょっとしましたけど、まあ、全員絶対死ぬわけですよね。で、死んだ時に、まあ、いつか自分は、まあ、天国にいて、で、それで今こうして人生、まあ、70億人ぐらい地球上にいる中で何人かぐらいしか会えないわけですけど、その会った人たちともう一回笑顔で再会したいなっていうふうに、そういう一つの夢があります。まあ、なんかカッコつけてるみたいな感じの夢ですけど、結構真面目です。で、まあ、自分はですね、今度イザヤが行く高校っていうのは僕が行ってた高校と同じとこなんですけど、そこは、まあ、ミッションスクールでクリスチャン系の学校なんですね。で、宗教委員っていう学校係があって、自分はもう名前で3年間宗教委員にさせられちゃってですね、で、3年の時には、だいたい週に3回短学活、まあ、20分ぐらいの授業を あ、授業じゃないですけど時間があるんですけど、その時間をもう1年間お前の好きなように使っていいぞというふうに言われたので、まあ、討論会をすることにしたんですよ。でその時に、まあ、例えば神様は本当にいるかどうかとか、どう思うかということだったり、自分には罪があるかどうかということだったり、天国があるかどうかということだったりというのを討論しました。でその時に自分は天国に行けると思うかどうかということを討論した時、ほとんど全員が自分は天国に行けると思ってるんですよね。あるとすれば。でその理由っていうのは大体同じなんですよ。そんな地獄に行くほど悪いこと自分してないしってみんな言うんですけど、ちょっと話がそれますけど、その自分も塾の講師をして初めて知ったんですけど、小学生用のテキストを読んでるときに全然知らないことが書いてあって、生物の中に性別を変える生き物がいるっていうの知ってますか？あの人間の他にですよ。魚の中にですね、結構な種類自分の性別を変える生き物っていうのがいるんですよ。例えば大きい、あ、その5匹全部オスをこう中に入れたとしたら、一番ちっちゃいやつがメスに変わるみたいな。でメスだけ5匹集めたら一番でっかいのがオスに変わるみたいな。でそのオスを取り除くと、今度は残ったメスがメスの中で一番でっかいやつからがオスになるみたいないうやつがいるんですね。まあそれは生物の本能で子孫を残すためにってそういう風になるんでしょうけど、まあ人間もね、男ス5人集めたら女に変わるかって言ったらならないですけど、似たようなところがあると思うんですよ。で何かっていうと、例えばこいつさえおらんければっていうのどこにでもいますよね。自分も部活やってきましたけど、部活にもいたし学校にもいたし、職場結構何個かバイトしたんですけど、どのバイト先に行ってもこいつさえおらんければここ楽しいとになみたいな、絶対あるでしょ。でだけど意外とそいつがいなくなると、今度は別のやつがうざくなる。いじめって本当に絶対やっちゃいけないことだけど、実は自分もやってしまったことがあるんだけど、いじめられっ子がいなくなると、今度は別の人を人間っていじめてしまったりするんですよね。すごく良くないことです。で例えば殺人を犯したりとか泥棒したりとか、もう絶対こんなことしたら天国行けんやろみたいないう人がいなくなったとして、でそれで残りのそれなりにいい人たちが天国に行ったとしたら、その天国がまた同じことを繰り返すと思うんですよね。天国っていうのは本当に正しい人間だけが行けるところなんです。じゃあ誰が行けるんだっていう話になりますよね。誰も行けないんですよね。誰も絶対に行けない場所、それがこの僕たちが信じている聖書が教えていることです。じゃあなんで信じてるんだって話なんですけど、それを行けるようにしてくれたっていうのが、どこの教会に行ってもあるこの十字架なんですね。その話を歌った後にしていただきます。
十字架で捧げたあなたの命が罪を許し、十字架で捧げたあなたの祈りを今捧げる。キリストと信じる僕の夢、ほら天国で笑う君と僕、願いが叶うことだけを信じ、十字架の前で祈り捧ぐ。十字架で捧げたあなたの命が罪を許し、十字架で捧げたあなたの祈りを今捧げる。人は誰しも罪がある。 捧げたあなたの祈りを今捧げる。キリスト信じる僕の夢、ほら天国で笑う君と僕、願いが叶うことだけを信じ、十字架の前で祈り捧ぐ。キリスト信じる僕たちはほら生きてゆく、永遠にこの世で生きても百年と小さな本当の宝を掴み取ろう。
それではここで、僕の尊敬する、お父様であります伊沢キャラマグ特使に、お話をしていただきたいと思います。
こんにちは。ちょっと疲れましたか？なかったね。イダヤとヨハネとエルサレムの父親です。実はあと5人いて8人の子供のお父さんです。でみんな全く個性が違います。全然違います。でもどの子もスピアはいません。変わりはないんです。8人いたら1人ぐらいいいかってわけにはいかないんですね。どの子も絶対なくてはならない大切な子なんですね。で皆さんもそういう存在ですね。で聞きたいことがあるんですけど、いくつか。好きな人がいる人、あ、正直だね。15歳で好きな人いない？私はあの15歳の時はいました。で、イダは言ってないと思いますけど、います。で、まあ、誰かはバラしませんけど、まあ、その子が好きなんですね。何がどういいのか分かりませんけど。次いきますよ。自分好きな人、遠慮なく自分が好きな人。あ、いいね、自分好きなのね。はい、とってもいいことだね。じゃあ次、自分嫌いな人。どっちも手を挙げないのはね、日本人なんだよ。だいたい 今まで35か6ぐらいの国に行ったけど、アメリカ、ヨーロッパ、中国、アフリカ、オーストラリアだけまだ行ってないけど、35、6の国に行ったけど、日本人は当てられた時にちゃんと答えないと恥ずかしいでしょ。そんなことない？手を挙げて当てられた時間違えたりしたら恥ずかしいっていうのが今はないのかな、どうかな。だからね、アメリカとかね、海外はね、みんな手を挙げるの。当てられてから考えるので、間違えても全然恥ずかしくないの。どっちがいいって言ってないよ。どっちがいいとか言わないけど、違うんだよね。だからね、日本人だけっていうのは世界では必ずしも普通じゃないからね。ちゃんと答えなくてもいいから、パッて、ね、手を挙げれるようになってほしいんだけどね。自分好きな人もいれば嫌いな人もいると思うんだ。もっと言えば、すごくいい自分が好きなところもあれば、嫌だなと思うところもあると思うんだ。それが一番正直だよね。でね、今日イダヤとヨハネがこうやってコンサートして、イダヤがみんなに必死になってあんだけおかしかって呼んだのはどうしてか。理由は一つですよ。キリストのことを知ってほしかったんだと。宗教じゃありません。宗教ではありません。宗教には人は救えません。宗教ではダメです。見えない現実、見えないけれども本当に見えるものよりもはるかに確かで、自分の存在を本当に愛してくれている人がいるんだってことを人は知ると生きていけるんだよね。個人の働きしてるんです。私ね、いろんな国に行きます。で、親に捨てられたって言い方よくないね、まあ、親が育てられなくていなくなったりしてやるけど、面白いんだよね。東京の高校生でね、最初は女子校だったんだけど、今共学になって、もう10年間ぐらい毎年講演会に行ってるんだけど、シナー君って男の子がカンボジアにいて、その子は お父さんがお母さんを目の前で殺して、その後彼を切りつけて、でその後お父さん自殺しちゃったの。まあ、悲しいけどそういう国には結構あるんですよ、話はね。で、それで彼は個人に来て9ヶ月間笑えなくて、やっと笑ってもカメラの前で笑えなくて、カメラの前で笑ったのはそのまた3ヶ月後なんだよね。で、その子に私誕生日あげたの。 個人に来る子供は誕生日わからない子がほとんど、名前のない子も結構いる。でその子は名前はあったんだけど誕生日わからないから私の誕生日あげたんで、私は特別なんだよ。あるよね。どの子も大事なんだけど誕生日あげたから7月21日なんだけど特別なんだよね。でその話をその女子高校で女子高生にやって言ったんだよね。まあ今は共学だけど、今は共学だけどね、彼は僕にとって特別なんだよって。だから今度会ったらね、まあ、いつも会うけど会ったらね、君は僕にとって特別だよって、今日も話してるけどどこに行っても君のことを話すよって、君のこと忘れないよって言いたいんだって言ったらね、高校東京の女子高生3年生がね泣き出すんだよね。びっくりした。最初ね、こんなおじさんがそんな話したらね、しらけられると思ってね、ちょっと話す勇気がいったんだよ。でも泣き出したんだよ、10年前。で毎年なんだよ、毎年。そしてね言ったんだよね、ちょっと勇気持ってね、君たちもね、誰か一人、誰か一人、本当に自分のことをいつも必ず自分のことを心にかけてくる人がいたら、お父さんでもお母さんでもいいし、先生のおかげかもしれないけど恋人でもいい、本当に一人いたら生きていけるだろうって言ったらね、泣き出すんだよね。男の子は泣かないんだけどね、真剣な目で見るんだよね。びっくりしたね。でそれはね、東京の子も子供もカンボジアの子供も一緒なんだよ。本当に自分のことをこのままで受け止めてる人がいたら人は生きていけるんだよね。ところがね、人間っていうのはね、そうしたいんだよ。僕そうしてるから結婚式をやります、誓います、辞める時も健やかなる時も愛しますかって、はいって言います。今は3組1組が離婚します。とっても悲しい時代です、ね、じゃあその人たちはいい加減だったって、一生懸命なんだよ。一生懸命だけどダメになっちゃうんだよ。どうしてか。それがね、罪って言うんだけど、ね、罪って難しいからね、はまるっちゃってもいいけど、ずれ、的外れっていうの。一生懸命生きてるのに的が外れてうまくいかない、本当に大切に思ってるのに、大切に思ってるのにすれ違っちゃう、そういうことが起こってくるんだ。ある方はもう経験してる、ある子はこれから経験する、うまくいかない、お互い傷つけちゃう。でね、相手の嫌な面、自分の嫌な面見たら目を背けたくなるし嫌になる。それが人間の限界なんだよね。愛するって何かというとね、好きになることは簡単なんだよ。愛することは簡単じゃないんです。好きになるでしょ、で一緒に付き合ってるでしょ、ね、最初はいいんだよね。ちょっとした仕草が可愛いんだけどね、そのちょっとした仕草が嫌になってくるんだよね。そのうち話してるうちにいろんな面が見えてくるとね、なんかもうすぐ嫌になってくるんだよね。受け取れない部分が出てくるんだよね。そのマイナスの部分、その本人も嫌な部分、それを受け取れたら愛することなんだよね。牧師さんの時はできないよ。人には限界があるんだよ。できる許容範囲があるんです。昔よりは広くなったと思うけど、まだまだ限界がある。それをしてくれた人がいるんだよ。それがイエス・キリストって方なんだ。でこのイエス・キリストってのは今も目に見えないけど生きてる現実の方です。現実に生きてる方です。でこの方は宗教の教祖じゃありません。神なのに私たちを愛して人間と全く同じになって、さっき言ったね、ここから十字架の話してくれって言ったら言うけど、十字架ね、プロテスタントでもカトリックでも、日本は少ないけどギリシャ正教でも、ね、必ず十字架がある。十字架のない教会行かないでね、偽物です。統一教会とかエホバの証人とか十字架がないから。カトリックでもプロテスタントでもギリシャ正教でも十字架があるところは本物です。なんでか、キリストはこの十字架で何をしたかというとね、私たちの一番醜い汚いどうしようもないものを全部引き受けて代わりに死んだんです。さっき天国に誰も一人も行けないと言ったよね。一人も行けないんだよ本当は。分かりやすく言えば1億円借金したと思って、その1億円の借金を全部代わりにイエス様が払ってくれたらもう大丈夫だよね。この十字架で我々の汚い弱い醜い自分でどうすることもできない部分は必ず裁かれる、呪われる、罰を受ける。その罰と呪いと裁きを全部引き受けたのが十字架なの。よく十字架ネックレスにしてる人はいるけど、十字架は世界で一番惨めで汚くて最悪です。なぜそうなったか、あなたを私を愛してたから、イエス様は最悪になって私の代わりに地獄に落ちたんです。 本当に愛している人はその人のために喜んでその人の痛みや苦しみや借金や病気を引き受けます。キリストは十字架で私たちの立派なところ、かっこいいところ、素敵なところじゃなくて、一番惨めで汚くて醜くて自分でも見たくないような最悪を全部引き受けて十字架で代わりに死んで地獄に行ったの。神なのに。だから信じる人はもう許されてゼロになるだけじゃない、キリスト復活したんです。それがね、今度の明日の次の日曜日なんだ。日本では復活あんまり言わないけど、クリスマスばっかで、世界に行くとね、復活はねものすごいお祝いするんだよ。勝利の日だから復活したんだ。ってことはゼロになるだけじゃなくて、自分でも見にくくて弱かった部分がプラスになるぞってことなんだよ。マイナスだったところが祝福に変わるぞってことなんだよ。あれだけ思い出したくない嫌な思い出が人生の将来で逆に祝福に変わるぞってことなんだよ。キリスト教ってのは逆転の宗教な、宗教出てこないな、逆転の信仰なんだよね。本当に最悪、本当に弱い、本当にどうしようもない部分がゼロだけじゃなくてプラスに変わってしまえるっていうんだよね。だからクリスチャンってね、希望を持ってる。でクリスチャンってどうかね、本当本物のクリスチャンだよ、宗教してるじゃなくて本物のキリスチャンね、イエス様を本当に信じて生きてる人たちはね、悪く言えばどっか抜けてる。どうしてか、少々困難な問題があってもまあなんとかなるさって、投げやりな意味じゃなくて希望を持って思ってる。で自分がこんな大きな問題を抱えてるのに他の人が困ってるとほっとけなくなる。なんでか、必ずなんとかなるって期待してるんだよね。なんで、ねまあ、15歳の方が多いと思います。もっと大きい方もいらっしゃるでしょうけど、これからいろんな人生でやっていろんな人に出会うと思います。人はすごくいい人もいっぱいいる。でも限界があって裏切られたり裏切ったりすることは避けられません。その時生きてる人は傷んだりするでしょうけど、その時に、ね、キリストのところに来てください。これは宗教をしようってことじゃありません。本当に自分をそのままで愛してくれる人がいて、その人と一緒に来だしたら、ね、希望モデルなんだよね。人に好かれると嬉しいけどね、本当に誰かをこうから神様から愛されて誰かを愛し始めると人って生き生きするんだよね。私は8人子供ができました。で私3人兄弟で両親とても良かったんだけど、8人子供いるでしょ。まあ子供がいるから言いにくいけど大変なんだよね。まあ、どいつもこいつも可愛いんだけど、どいつもこいつも反抗的でみんな可愛いんだけどみんな大変なんだよね。だけどね、嬉しいんだよね。親から愛されて嬉しいけど、子供がいて愛することの方がもっと嬉しいんだよ。本当に神様の愛を知ると皆さんも誰かを愛せるようになるから、ぜひそのキリストの、ね、元に来てほしいと思います。キリストを信じたらどうしようもない自分だって天国に行けます。誰か全部チャラにしてくれてプラスに変えてくれるからっていうのをヨハネもイデアも信じてるんだよね。で私は親だけど、上の子は結構ね一生懸命信じろって感じだったけど、ヨハネ5番目、イデア8番目、末っ子、もう手が回らなくてほっときました。宗教を押し付けたことはおそらくなかったと思う。下の子は、上の子はちょっとあったかもしれないけど、でコンサートしなんて言ったこともありません。自分でやってんだよ。どうしてもそれを知ってほしかったんだろうね。でどうなんね、今日は本当にね卒業して大事な時間だと思うのに、ユダヤ、ヨハネのために来てくれて嬉しかったです。でも彼らが一番伝えたかったことは何かって、この後お菓子いっぱいあるから食べてください、ね、でもそれ以上に本当に君のことを、自分が見捨てて死にたくなった時もその君を愛している人がいるってことなんだよ。その人は建前じゃない、本当に愛していて最悪をプラスに変えることのできる人なんだ。でそういう方がイエス・キリストって方なんだよね。見えない現実です。でその人がいることを覚えてて、でもっと知りたい人は教会に来るなりホームページを見るなりしてください。質問何でも答えます。さっきありましたね、天才なんで起こるのか、神が言ったら簡単、神が作った世界はパーフェクトだった、全て良かったって書いてある。でも人間は自由を与えられた。どうして？神が愛してるから。愛してる人は強制しません、束縛しません、自由を与えます。そして人間は自由になった。そしてその自由を神がのどめに使って自分勝手に使って神が作った完全な自然を破壊した。その結果ある年月が経った時、天災やいろんなことが起こる。人間の刈り取りです。でも神様は何とかしてそれを助けたいから助けようとするけど避けられません。神が天災なんて起こしません。神が人を呪ったりはしません。 神が人を不幸にしたりは絶対しません。神様は何とかして私たちを幸せにして祝福したいと本当に思ってます。あなたのことを祝福したいってここ本当に思ってます。でも選びなんだよ、自由なんだよ、愛してるから。神様は本当に選ぶとそれが来るけど、そうじゃないとそうじゃないことが来るね。それがね、あるんですね。まあ他にもいろいろなんか分からないことあったら聞いてください、答えることは答えます、ね。分からないことは、一緒に考えましょう、ね。で本当に、ね、今日はありがとう、この機会ね、キリストを信じてもいいかなって思った人もいると思う。よく分からんなと思った人もいる。よく分からなくても信じることはできます。分かったら信じたら分かりません、ね。エレベーター乗ったら上に行きますよね。飛行機乗ったら目的地に行きますよね。基本的に事故がない限り、キリストを信じたら必ず祝福と勝利が来る、天国に行けると約束なんだよね。でそれをやるかやらないかは選択ですよね。でこの機会にね、ぜひね、キリストをね、こういう機会にね、信じて、信じるってのは心を迎え入れるってことなんだよね。目に見えないけど、ぜひこういう機会にね、それをね、やってほしいなと思いますね。繰り返しますよ、宗教をするとかそういうことじゃなくて、見えない現実を心の中に迎え入れて、その方と一緒に歩くっていうことでね、それをね、ぜひね、やってみてほしいというふうに思います。はい。じゃあ最後にお祈りします、ね、付き合って目を閉じて腕を組んでみてください、ね。でね、信じてもいいなって思った子いる？人がいると手を挙げにくいから、 ありがとう嬉しいね、はい。そしたらね、お祈りします。一緒に祈って、信じたくないなと思った方は祈らなくていい、ね、無理に、ね、全然祈らなくていいけど、信じてもいいよって思う子は祈ってみて、損はしないから。これはね、キリストを心に迎え入れるお祈りっていうんだよね。そしたら本当に何かが変化が始まりますから、すごく変わること、ほんのちょっと変わることがありますけど、どんな小さな変化でも向きを変えると時間が経つと大きく変わっていきますから、いいチャンスなんでね、祈ってみて ね。で他の人も祈ってみてね、できたら声を出して祈って、聖書に告白して救われるって書いてあるから、でも口に出すのは恥ずかしいなっていうか心でもいいけど、できたら声を出して祈ってみて、嫌な人はいいよ、嫌な人はいいけど、あ、別に祈ってもいいなって思う人は祈ってみてください。いいですか、いきますよ、いきますか。Are you ready? よし、 OK、 Thank you。 いくよ、はい。天のお父様、私の心を開きます。イエス・キリストが私の心の中に入ってきてください。確かに一生懸命生きていてもずれたり的外れになります。そういう意味で罪人です。キリストが十字架でその罪のために身代わりになって死んだことを信じます。三日目に復活したことを信じます。私を祝福してください。神様の愛がはっきり分かるように教えてください。私と私の家族、私に関わる人が祝福されますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。はい、ありがとう。ハレルヤ。はい、ありがとう、はい。それじゃあヨハネ君、
ちょっと時間が延びちゃったんですけど、皆さん最後まで、聞いてくれてありがとうございます。これがラストの曲です。最初に歌った歌、ただあなたのためにという歌ですけど、もう一度、歌いたいというふうに思います。
大きな宇宙を作り出し
様の偉大な力の大きさは人の思いを遥かに超えてどこまでも高く高く大きなどこまでも大きなあなたの偉大なその力空に光る星夜を埋め尽くす闇さえも全ての存在があなたの栄光を語る大きな宇宙を作り出し小さな命の一つさえ覚えておいでの神様の偉大な力を前にして私の存在ちっぽけであなたをただたたえる大きな宇宙の果てまで全てはただあなたのために小さな私の存在この命あなたのために主が十字架でなされた御業私は許され永遠に生きてゆく救われた者その名を叫べ救いの皆はイエス・キリスト主イエスが再び来られるその皆は王の主の主この方は全ての支配者この場所に私の存在この命あなたのために
ありがとうございました。ここはあの幕とかがないんでねちょっとこう終わった感じがしないんですけどあのこれで終わりです。ありがとうございました。後ろの方にお菓子とかたくさんあるんでこの後、もう自由に食ってください。いろんな人が差し入れとかしてくれてで自分も自腹で貧乏なくせに6000円ぐらい頑張って払ったんで自由に食ってください。で、いろんな人と、まあ、お話ししてから帰ってもらったなというふうに思います。ありがとうございました。